自民惨敗は自民が石破で緊縮リベラル化したからだ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
うん、参院選7月20日ね、
終わりましたね、ま
あ、我々としてはあの1週間前に撮ってたあの2つの予想、先週放送したやつね、はい、あのまあ、自民中間与党惨敗しますよと、
言ってましたね。
で、惨敗して関数割れるけど、はい、石破絶対やめてへんねこいつと、だからやめなあかんぞほらと、言ってて、まあ、半ばちょっとだけ当たるかな、外れたらどうしようかなってちょっと思ってたんですけど、もろ、当たりでしたよね。
はい、もう的中
的中しましたよね。もうなんかもう彼のパターンからしたらそうなってるとも言えるし、今の日本国民の潜在意識というか、
はい、
もうまあもう潜在じゃないですね、明確な意識がちゃんと形になった、結果でしたよね。で、やっぱあのまあこれはあの一般論として申し上げますけど、嫌われがちな方のパターンの一つとして、嫌われているのに嫌われていることに気づかないでずっとそこにいてるというのはより一層嫌われる重大な原因になるというのは皆さん日常生活の中でなんとなく理解していることもあると思いますけど、まああれですわ。あれですわ。ということでね、まあなったわけですけれども、今日はね、これなんでこれ負けたんかっていう話をね、これ話しようと思ってるんですけども、これ自民党はこれから一月ぐらいかけてなんか、検証するんだとかって言ってるんですよ。で、この検証して党の再生を図るために、しっかり検証して反省しなければならないとかって言っとるんですけどね。まあ、それで、まあ、検証しようと。まあ、僕はもう、ちなみにこれ7月20日選挙でしょ？で、21日の朝、早朝に大体決まったんですよね。もう、全国比例とか最後まで決まらなかったりとかするところがあったりしますから。
はい、
それでまあ21日の朝にまあ決まって、すぐ僕分析して、レポートまとめて、ツイッターなんかにも出した検証結果っていうのがあってね。これをまあ、今日話しようと思うんですけど、
はい、
まず冒頭で言っておくとね、石破、森山が総括するでしょ、今度。絶対大僕のこの総括受け入れないですね。
もう意見を受け入れない。
キャツラにとって都合が悪いから。どんなんかって言ったら、まず結論だけ言っておくとね、どうやらですね、積極財政言うてる政党がもうボロ勝ちしてるんですよ。国債発行したらええやないかって言ってる。
もっとお金を使って、政治をやった方がいいと。
それで石破、森山、岸田みたいにね、増税メガネかけてね、で給付金2万円だけ配ってあと何もせえへん、で減税なんて絶対嫌じゃ、政治生命かけて減税食い止めるぞ、俺が国民のことなんかどうでもええけども消費税を守るんじゃっていうようなど緊縮野郎どもね、これも森山一番そうだったわけですけど、
はい、
まあ、こういうのが嫌われたんですよ。
じゃあもう本当に国民のね、意見がちゃんと見えたっていうことですね。
そうこれでね、重要なのはね、一つの例外もなくそうなんですよ。まあ、今回十何個政党いっぱいある、ちっちゃいのも入れてあるじゃないですか。
はい。
で、まあまあ、主要な政党に限るとね、チーム未来まで入れてね、この議席獲得した政党、議席獲得した政党全部見たら、減らしたところと増やしたところあるんですよ。減らしたところは、一つの例外もなく、緊縮財政の政党なんですよ。で、増やしたところは、これまた一つの例外もなく、積極財政の政党なんですよ。
面白い結果ですね。ちゃんと。
そうなんですよ。だから積極財政言ってるところはどこも負けてないんですよ。拡大したんですよ。緊縮財政言ってるところはどこもみんな票減らしてるんですよ。
なるほど。
もう強烈な効果があって、普通やったらね、1個とか2個とか例外があるんですけど、
はい、
もう1個の例外もないっていうね、まあ、話があるんですよね。
うん、
これをまあ、森山、岸田、石破はもう受け入れないから、総括ついて、また自民党ね、この、総括なんて最も客観的にやらなあかんでしょ？
はい。
なのにその総括を受け入れないですよ、どうせ
歪ませようと。
でどうせね、あの裏金議員がとか言ってね、自分の政治活動、政治運動、政治勢力にとって都合のええような総括だけやって、それでずっと自民党を支配し続けようとあいつらは思うやろうなと、と思いながら今日は今言った総括を、
はい、
しっかりとさらにあの数字なんかも入れながらねお話したいと思います。
よろしくお願いします。キーは今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、自民惨敗は自民が石破で緊縮リベラル化したからだ、
うん、まあ、まさにそういうことなんですけども、うん、まあ、ちょっと数字ちょっと振り返っておきましょう。あの今回、与党が選挙をしはった人たちで勝った人が47議席獲得、
うん、
で野党が78議席獲得と、
はい、
47対78ですから、えらい差ですな。
うんですね。
ダブルスコアに近いというか、ダブルスコアではないけれども近いような。で、非改選っていうのも入れて、全体合わせて、与党が122、
はい、
で、野党が126ということで、4議席差が、まあ、開いてるんで、少数与党ということになったと、うんうん。で、自民党始まって以来、衆参両院で、少数で与党をやると。いう状況になってますということですよね、
はい。
まあ、勝敗ラインが50で47になってるので、うん、自民公明したらこれも普通石破やめなあかんっていう話なんですけど、うん、なんかやめとらへんと。であと特徴的な結果は、国民民主党が17議席、ね、すごく増えたと。これもともと4議席ですから4倍、
うん、すごい躍進ですね、
う
ん、
そうそう。で参政党はもともと1議席だったのが14議席、
はい、
ですから、まあ倍数で言うのもちょっと変やけど14倍、うんうんうん、にまあなっているということですね。であと主だった負けたところは、まあ公明が6議席減らすとか、で共産党が4議席減らすというところで、まあ、自公と共産党だから、ある意味最も対極的な古い政党が2つとも負けてるんですよね、
はい、
自公と共産が負けてて、で国民参政と新しい政党が勝ったんですけど、自公共産って全部国債を発行するの嫌がっている緊縮政党で、国民と参政っていうのは国債を是認する積極財政派と、まあまあ、うん、いうことなんですよね、
はい、
うん。でさらにね、あの比例代表ってあったじゃないですか。
はい、ありました。
あの表を見たらもっとくっきりするんですけどね、
うん、
一番減らした人党が自民党です。
うん、
これが750万票減らしてるんです。
すごい数ですね。
すごい減ってるんですよ。で、これあの全体が6000万票で、6000万票のうち750万票ですから、まあまあですよね。
うん、
1割以上っていうことで。
はい、
で、2番目がね、これね、なかなか意外かもしれませんけどね、維新。維新がね、440万票減らしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
万博まあまあみんな気に入ってんのに、それでも嫌われてるんですよ、うん、維新は。で、3番目、公明、170万票減らして、うん、共産、110万票減らしてると。すごい減らしてるんですよ。
はい、
で、立民ってね、なんか第二政党やから、なんか野田さん偉そうにしてる感じちょっとあるじゃないですか。
うん、
俺が第二の野党やで、って言ってるけども、あそこ全然増やしてないんですよね、議席。 全然増やしてない。元通り。はい、前のままでね。で、しかも比例票だけに限って言ったら減らしとるんですよ。まあまあ減らしてる量は20万票ぐらいですけど、
はい、
減らしてるんですよ。ということで自民、維新、公明、共産、N 国、社民、立民というのはこれは全部積極財政を全然言ってない。具体的に言うと国債発行を是認しない人たちですね、
うん。
税収の範囲だけで政治やりましょうっていう人たち。で、N 国を除くと、これ面白いんですけど、もう一回言いますよ。自民、維新、公明、共産、社民、立民。これ結局ね、古い政党なんですよ。
はいはい。
維新が比較的新しいですけど、うん、新しい政党の中では一番古い政党です。老舗。
うんうん。
老舗なんですよね。N 国はちょっと別ですけども、ここだけ除くと、もう基本的に古い政党ばっかりです。で、積極財政という政党はね、令和、未来、保守、国民賛成のこの5つと僕は分析してます。この公約を見ると。
はい、
でも令和はもう明白ですよね。日本保守党は厳税日本と一緒になってるぐらいやから、かなり積極財政で。で、国民民主党賛成はもう明確に積極財政ですね。玉木さんも、神谷さんも、
うんう
ん。で、未来、チーム未来っていうのが1議席獲得してるんですけど、ここ見るとね、公約にね、国債使いますって書いてあるんですよ。
じゃあ積極ですね。う
ん、で、大胆な投資を未来の成長のためにやりますとも書いてあるんですよ。
うん、
まあこれ、国債使うって言うて、未来の投資を大胆にやるって、まあ積極財政ですよね。
はい。
まあ、まだちょっと新しい政党で言ってること固まってないところあるんですけど、少なくとも公約にはそう書いてあるので、まあグループとしては積極財政に入ります。自民党はもう国債あかんっつってるわけだから。そしてこの5つは一つの例外もなく比例票を増やしてるんですね。
それすごいことですね。
うん、すごい。例外なくっていうところがすごいですよね。
うん、
一番増やしたのが参政党、
はい、
500万票、
うん、
国民民主400万票、日本保守党300万票、未来、チーム未来は150万票、令和は130万票と、うん。なかなかすごい増やしてますよね。
ねえ。
で、この積極財政のこの5つの政党が増やした投票数は、
はい、うん、
まあ推計値でっていうのはちょっと変ですけど、今回の総得票数に、その得票率をかけたものなんですけど、
うん、
1500万票増やしてます。
6000
万票ですから、
はい、
の1500万票だから、4分の1も増やしてるわけですね。全体のマスの4分の1を積極財政やっていうところが増やしてると。
はい、
これで緊縮財政は4分の1減らして、ちょっとその他もあるんでちょっと微妙ですけど1600万票減らしてます。まあそんな感じですよね。
だからやっぱりこう今のこの日本の経済状況とかを見て、今までね、まあ、あの与党を応援してたりとかした方がちょっとこうやっぱりもうちょっと頑張ってもらわなあかんって言って変わってる方もね、いらっしゃるかもしれないですね。
そうですそうですそうなんですよ、
うん。
だからこれ今回石破さんが負けたのは、
うん、
緊縮財政やっとるからですよ。
ね、もう本当に明確にそれが見えてます、
うんうん。で、自民党内の積極財政の象徴って誰かっていうと安倍晋三だったでしょ、
はい、
が7月8日に2022年7月8日に亡くなった、殺された。これによって自民党が一気に緊縮財政化していくんですよね。その岸田が総裁に総理やって、
うん、
で石破が総理やって、で、安倍さんの死によって自民党が惨敗したという言い方もできますよね。
うん、
まあ、緊縮財政化したからっていう。これをね、まずだから自民党は反省しなあかんのですけど、まあ、あの、負けた本人が負けた理由を認めたくないから、どうせこれ反省しないですよね。で、これをちゃんと、もう僕読める子何でもいいよとかって言って、氏がね、言ったら、まあ、ええんですけど。
うん、
これ今度は、一目瞭然ですからね。
そうですね。もうこういうふうに数字で出てますから。う
ん
う
ん、なんですよ、
うん。
で、しかもね、この傾向は去年の衆院選、11月にあったじゃないですか。あの頃から出てるんですよ。はい、ちなみに、あの時は、積極財政政党が、820万票増やし、
うん、
緊縮財政政党は1000万票減らしてます。
本当だ。
上下差1800万票。で、今回上下差3100万票になってるから拡大してるんですよ。
本当ですね。
去年の11月でも積極財政やれっていう国民の声があったんですけど、
はい、
半年以上経過して、いやもうほんまにやるよ、お前ええ加減せよこらということに、まあ、なってるということが明確に見えてきます。
はい、
でね、もう一個面白い傾向があってね、
はい、
これじーっとデータ見てて、あっと思ったのはね、これ、リベラルな政党と保守の政党。
はい、
で、これ、リベラルの政党負けてて保守の政党勝ってるなと。
うんうん、
いう結果もあるなと思って改めて集計してみたんです、
はい、
リベラルって言ったらね、例えば立憲民主とか共産党とか、
うんうんうん、
保守の政党って言ったら昔の安倍さんとか、とか参政党とか国民民主党とか日本保守党とか、これ保守なんですね、
うん、
まあ大体安保とかしっかり考えなあかん、自衛隊をちゃんと強くしなあかんっていうことを言って、まあ、日本の古い 文化とか伝統もちゃんと大切にしようと、だから LGBT とかちょっとどうなんやろうとか、うん、なんか外国人ばっかり優遇してグローバルとかって言ってたら日本の国柄も失われてまうやないかとか、これが保守ですよね、
うんうん、
リベラルっていうのはもう外国の皆さんにもしっかり来ていただいて国境なんてなくしてでみんなで共生していきましょうと、もう男も女もそんな古いことなんてなんか伝統とか文化とか古臭いこと言うん違ってやめましょうと、
自由主義、
もっと自由主義で理想的な社会を作っていきましょうと、もう憲法9条あるんやからもう軍隊作るんやめて、何が安倍だ、もうそんなもんもう習近平とももうプーチンともとにかくもう話し合いで全部決めたらいいやないかと、これ理想主義者、これリベラル、
うん
うん、なんですよね。でこれもう今聞いただけでリベラルだとちょっとイラってくるでしょ
そうですね、
お前現実見えたのお前、
いやそうそうそうそうそう、
で現実から言ったらまあまあ LGBT の方ちゃんとね、権利守るのも当然やけど、男と女っていう古い男らしさとか女らしさを守るのも大事やろと、 LGBT も大事かもしれんけど男らしさ女らしさも大事やろと、なんで LGBT だけ大事で男らしさ女らしさだけ言ったらダメで LGBT らしさだけ主張されなあかんねんと、
うん、
どうしてくれんの俺みたいな普通の男どもはというなんかこれ保守の感覚ですよね。
はい。
うん。だから別に LGBT のことも否定してるわけでも何でもない。俺はもう平和がええに決まっとるけれども。
うん。
俺もあの習近平見てみろあいつもなんか尖閣取るに来る言うとるやんけ。これでも自衛隊なかったらやられてもまうのにそれ指くわえて見とけっちゅうかお前。それちょっとどうやねん平和がええに決まっとる言うとるやんけわしはもうと。これ普通のおっさんの感覚ですよね。
はい。
うん。で、こういうのが今人気が。あって、とにかく自由で平等で平和だとかね、それお前、昭和の後半かお前。こんにちは、こんにちは、世界の国からかと。もう時代変わっとんねお前と、いう空気が今日本にはあるわけですよ。
はい。
で、リベラル系。これ自民、公明、共産、社民、立民、令和。これがね、1000万票減らします。で、保守系。維新、保守、国民、賛成。これ800万票増やしてます。
はぁ。
で N 国と未来中はちょっとリベラルが保守がちょっとよくわからないかったんで公約見てても、
はい、
でここはもう100万票ちょっと増やすってことでほとんどプラマイゼロみたいなもんです、
うん、
だからリベラル系1000万票減らし保守系が800万票増やすので、うんうんうん、上下差1800万票ってことはだからさっき3100万票だったでしょ、
うん、
だから積極財政か緊縮財政からのインパクトの半分強ではあるけれどもそれでも1800万票の上下差、うんまあまあでかいですよ、うん、3分の1ぐらいっていうかね、うん、影響してるわけですよ、
はい、
ってことで今石破って緊縮でドリベラルなんですよ、
うん、ねもう増税もねそうそうしようとするし
そうそうそうだから嫌われたんですよね、
うん、
ってことは自民党が勝ちたかったら積極財政で保守の政党になったらええっていうだけの話なんですよね。
そうですね、もうリーダーをね、うん変えて、
もしそれ誰やねんって言ったら、うん、もう高橋さんしかいないんですよ普通考えたらっていう結論を認めたくないから石破茂森山を中心となった総括ではこのペーパーは握りつぶされるでしょうな、
うん、
このペーパー握りつぶされるということはこういう真実が隠蔽されることになるでしょうね、
はい、
だから自民党の皆さん方この僕このチラシ作りましたから、
はい、
A4 1枚で作ってますから皆さん取りに来てください欲しかったら僕が送ってあげますから、まあ、しっかりデータをお見せしますんでねこれ見てもらいたいなと、うん、だけど、うん、石破茂はもう緊縮財政に固執して、
うん、
でリベラルに固執するんです。まさに編集病と言っていいでしょう、
うん、
ってことでね今日はね実はねこの人の曲どうしてもかけたかったんです僕。
はい。
他界されたね冥福をお祈りするという意味でねこの人の中で最も石破茂的な曲何かなっていうので見つけてきた曲です。メタルの帝王オジー・オズボーンのブラックサバス時代の名曲、これオジー・オズボーンのライブバージョンでランディ・ローズってギタリストと一緒に弾いてますけどもパラノイド。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
オジー・オズボーンでパラノイド、ライブバージョンをお届けしました。
うん、曲ですな、うん、これね、ヘビーメタル、ハードロックの最高傑作の一つとも言われててね、はい、これは知ってるんじゃないですか。
聞いたことありますよ。
でってなんかこう一回聞いたらね、
うん、覚える、うん、
でこういうパターンの曲っていうのはこちらがこれがもう初めてぐらいちゃうかなと。すごいね、先駆的なんですよね。前あのブラックサーバスはアイアンマンはねかけたりして、あれもすっごいこうヘビーな曲で、もうロックの金字塔ですけれども、
はい、
まあ、これがもう草分けの方でさ、ヘビーメタルで、ついこの間ご逝去されたんですね、76歳、
うん、お若いですね。
うん、そうなんですよ、うんうん、でももうめちゃくちゃ酒飲むし、めちゃくちゃ薬やってたんでね、体ボロボロなんですよ、こいつ。よう行きましたよ、76まで。いや、もうすぐ死ぬかな、とか思っちゃう。
え、だって、ね、なんかアリを、アリを
吸う。そうだ、アリをね、だからコカインと一緒にアリを吸うっていうね、頭おかしい。
ロックすぎる。
ほんとね、うん、うん、そういう、そういう伝説、いろんな伝説になる。ハト食ったりとかね、コウモリ食って体おかしになったりとかね。
怖すぎる。
ライブ中にこうやるって、もうめちゃくちゃなやつなんですけど、うん、このパラノイドっていうのが編集病っていう。
っていう意味なんですね。ま
あ、
ね、
で、もう、ブラックサバスのサバスっていうのが悪魔の宴っていう意味ですから、
はい、
この基本的にこの悪魔を基調とした曲に、まあ、なってるんですよね。
はい、
だからこう、俺も頭がおかしくなったるぞ、編集病だぞ、俺はみたいな。うん、まさにバイシゲール、はあ、息もするのもめんどくせえ、ブハーみたいな、そういうね、うん、もうケンシロウに出てきまで、あたーってやってもらう、あたーってやってもらうのはあかん
タイプの一発じゃ足りないです。
うん、あたたたたたたたたたたーですね、はい。というような、はい、バイシゲールの、まあ、テーマ曲にも使えるなということで、おじいさん、本当に、おじいさんちゃいますよ。おじいおずぼうさん、ご冥福をお祈り申し上げます。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、うん、この収録は7月25日金曜日に行っております。
ああ、そうですね。まだ今日の時点ではバイシゲールの口から僕はやめるとかって、まあ、言ってないんですけど、
はい、
周辺にはもうガンガン言ってるっていう話ですから、まあ、そのうちやめはるから総裁選になると思うんですけども、うん、まあ、8月末、9月とかですかね、ちょうど去年9月ありましたからね、うん、タイミングに、まあ、あるんちゃうかなとこう思いますけども、やっぱりその総裁選の前にこれをちゃんと総括しとかなあかんので、
はい、
まあ、政治的な思惑はね、うん、置いといて、虚心坦懐、客観的な選挙結果っていうのは国民の声なんだから、それを受け止めてもらいたいと思いますね。 で、だから自民党の再生は、やっぱり石破のような緊縮リベラルはダメなんだと、国民が脳を突きつけてるっていうことをね、うん、しっかりと受け止めてもらいたいです。
こんだけね、結果が出てるんですから。
う
ん、
で、もしね、いや、それでも、なおかつ緊縮&リベラルがいいっていうのやったら、ちゃんと説得しろよと。石破の口から緊縮がいい理由とか、リベラルがいい理由とか、ちゃんと説得的に言われたことがあるのかって全くないわけですよ、うん、ただ単に財務省の言いなりになってアメリカバイデンの路線そのままやっとるだけの話ですからね、うん、共産党だって中国共産党の言うこと聞いとるだけの話じゃないかということで、もうみんな見透かされてるんですよね。で、例えばこれ令和新選組もあんまり伸びなかったのは積極財政なのに、うん、国民民とか賛成ほど伸びてないでしょ、あれはリベラルだったからですよ。で、共産党負けたのはリベラルで緊縮だからですよ。もうはっきりしてるんですよ、こんな、
はい、
だから、それでもリベラルがいいんだったら、それ主張してもいいけれども、本当に自民党の再生を考えるんだったら、積極財政で、かつ保守の方向に、まあ、もともとそういう政党なんだから、そこに回帰することが大事だと僕は思いますね。
うんなのでね、ちゃんと国民のこういう意見っていうかね、気持ちが数字に表れてるわけですから、うん、その姿勢をちゃんとね、見せてほしいですね。
だから、総裁選で誰選ぶかっていう時にも、この基準で自民党の議員の方には選んでもらいたいですね。うん、まさか岸田とか、新次郎とか、ありえないでしょ。そんなもの。普通に考えたら高橋さんってなるんちゃうかなと思いますけどね。だからあとは自民党の議員の皆さんがどんだけ素直なのかにかかってますよね、
はい、皆さんよろしくお願いします、はい、そして表現者クライテリオンの最新号では、トランプ時代の核武装論、核の傘がなくなるどうする日本、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。